先週の日曜日は私たち市ヶ谷教会では教会総会が行われました。昨年2021年度の1年間の活動を振り返りながら、今年の新しい宣教活動について皆さんと一緒に話し合いをする時でございました。ただまあ残念ながら昨年に引き続いてコロナ禍という時でありまして、皆さんにここに集まってもらって意見を交わすということはできませんでしたが、それでも今年2022年は宣教70年、市ヶ谷教会ができて70年の記念すべき年であるということから、皆さんと一緒に今年の教会活動70年記念を共に考え祈るひとときを持つことができたことは大変感謝でございます。どこの教会もそうだと思いますが、総会というのが一つの区切りになりまして、総会が終わるとここから春に向かって、イースターに向かって宣教活動は動き始めます。でこの時期、例年ですとそれと同時にですね、今年は新学校から何人の新学生が卒業して牧師になるための案試を受けるのだろうかということが話題に上がるわけであります。3月の最初の日曜日の夜はですね、毎年東京教会、新大久保にあります東京教会に集まって、そこで案主式が行われます。街道いっぱいの人たちが詰めかけて、皆さんで案主を受ける牧師として使わされていく新学生たちとの交わり、彼らを祝福する、その時を待ち遠しくするわけなんですが、今年は残念ながら案主を受ける新学生が一人もいないという状況でございまして、それに代わって今年の場合は献身者を求める祈りという祈りが、2月の最後の日曜日でしたかね、行われるわけであります。その安主式の時に、安主式用の特別な式文、式次第というのが用いられるわけでありますが、毎年その表紙を飾っている一枚の写真があります。それはガリラヤ湖畔に立っている一つの彫像の写真でございます。どういう像かと言いますと、主イエスが手を伸ばして一人のひざまずく男性を祝福する、こういう場面を形にした彫像でございます。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。先ほど私たちが聞いたイエス様がペテロに言ったこの御言葉を記念して、そのガリラヤ湖畔にペテロの証明教会という名前の教会が立っているわけですが、そこの 施設の中にあるのがこのペトロの証明の彫像でございます。イエス様がペテロにかけたこの言葉を、神学校を巣立っていく神学生たちが自分への言葉として受け止めて、そこから使わされていくんですね。今日の先ほどの福音書、それまでガリラヤ湖で漁師をしていたペテロ、ヤコブ、ヨハネといった人たちがイエス様に声をかけられて、イエスの弟子になっていく、そして宣教へと使わされていく、そういう場面が今日の福音書でございます。先週の日曜日礼拝で私たちが聞いた福音をちょっと思い起こしてほしいんですが、ルカの4章ですから今日のところのちょっと前、すぐ前なんですけど、イエス様が安息日に地元ナザレのユダヤ街道でイザヤ書を読んで、そこからイエス様が説教をするという場面でございました。多分皆さんも礼拝にお出になってらっしゃる方は覚えてらっしゃると思いますが、そこでイエス様が何を言ったか、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時に実現した、このようにイエス様語ったんですね。ところがそれだけだったらよかったんですが、もう一言付け加え、預言者は自分の故郷では歓迎されないということを言ったがゆえに、安息日に街道に詰めかけていた人たちの反感を買ってしまった、そういう場面でしたね。その先週のお話の中身はいいんですけど、イエス様がこの御言葉を語った場所のことをちょっと覚えておいてください。どこでイエス様がこれを語ったか、ユダヤ教の街道、シナゴーグと言われるところでございます。で、このルカの4章の締めくくりはですね、次の言葉で終わっているんですね。そしてイエスはユダヤの諸街道に行って宣教された。ですから4章にあるのはイエスがユダヤ教のシナゴーグで宣教したということなんですよね。で、先ほど私たちが耳にした5章、今日のところはどうかというと、シナゴーグではありません。ガリラヤ湖畔でした。まあ、ゲネサレト湖っていうのはガリラヤ湖の別名なんですけど、ですからシナゴーグの外に出て行ってイエスが御言葉を語っているというところがわかります。これは大変象徴的なことでございます。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだと言って地元の人たちによって街道から追い出されてしまったイエス。で、こういうところを見ると、この地元民との衝突というようなこの、まあ、ネガティブな部分だけがこうやたら目立ってくるんですけど、ここでのイエス様のこの辛辣な言葉というのは、その後のイエスの宣教活動を暗示するような言葉になっているんではないか、このように 気づかされるんですね。街道の中の人たちから街道の外の人たちへという変化があるんです。言い方を変えれば、相手がユダヤ人から異邦人へとイエス様の宣教活動は広がっていく。そしたら宣教の中身を暗示しているような象徴的な出来事でございます。自分の故郷では歓迎されないという一言は、いわばユダヤ教の外へと、ユダヤ人ではない人へと宣教が広がっていった、その始まりだったんですね。先ほどガリラヤ湖畔のペトロ証明教会についてちょっと触れましたけど、今日の福音書テキストはまさにその場面でございまして、証明という言葉は多分教会の外ではあんまり使わない、あんまりどころか全く使わない言葉かもしれません。どちらかというとキリスト教用語であって一般的ではないんですけど、これは宣教という働きのために神様に命じられ、神様に声をかけられるということですよね。それが証明です。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。この言葉でイエスはペテロを証明したんであります。ではナザレのイエスという男はどこで神の証明を受けたのかということも合わせて考えてみたいと思うんですが、やはりこれはイエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時、このように言っていいんじゃないでしょうか。そこからイエス様の宣教活動は始まっていきます。さて今日の聖書活にはもう一つの証明があります。旧約聖書イザヤ書に書かれているイザヤの証明でございます。イザヤの証明は幻の中で起きました。6つの翼を持つセラフィムがイザヤの前に現れて、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆うと唱えたのであります。するとセラフィムのうちの一人が祭壇から炭火を取ってきて、その炭火をイザヤの唇に当てる。まさにこれは幻の中のお話ですよね。そしてセラフィムが次こう言いました。誰を使わすべきか、誰が我々に語って変わっていくだろうか。するとイザヤが答えます。私がここにいます、私を使わせてください。幻の中でイザヤは自ら自分の方から神の問いかけに応じていく、こういう形でイザヤの証明というのが起こりました。またまた先週の礼拝の時に読まれた聖書を思い起こしてほしいんですが、旧約聖書はエレミア書でございました。エレミアが証明を受けるところでしたよね。神様から声をかけられたエレミアは何て言いましたか。 私は若すぎてそんなことできませんって言ったんでしたよね。そしたら神様が若すぎるなんて言っちゃダメだ、私はお前を使わすという形でエレミアの証明は起こりました。まあイザヤとエレミア、旧約を代表する二大預言者ですけど、証明の起こり方というのは対照的な部分がございます。それで証明というと、このイザヤとかエレミアの例を見るとなんだかこう特別な霊的な体験があって、それを通して証明というのは起こる、こういうふうに思えるかもしれませんが、必ずしもそういうわけではありません。全くそうでないスタイルの証明が今日の福音書ですよね。イエス様がガリラヤ湖でいつものように魚取りをしていたペトロたちに一言声をかけただけでありました。あなた方を人間を取る漁師にする、普通の言葉かけでありました。特別な体験ではありません。三鷹にありますルーテル神学校で学ぶ神学生たちは、在学中に何度も指導教授たちの面接があります。そこで面接官、まあ、教授先生方ですがから繰り返し繰り返し問われるのが証明官です。あなたが神様から受けた証明はどんなものですか、お話しください、こういうふうに必ず問われます。そこで彼らが答えるのは、神学校の門をくぐるまでに神様の御言葉とどう向き合ってきたのか、御言葉が自分自身の生活上の体験としてどう具体化しているのか、どう生かされているのか、こんなことが問われます。牧師として現場に出て牧会者伝道者としてあなたがすること、それは一体何ですか、何にあなたは神様の召しを受けているんですか、こういったことを自分の言葉で説明をすることを求められます。この質問に対してしっかりと答えられなければいけません。神学校で神学を勉強していくうちに、あるいは教会実習を積み重ねていくうちにですね、入学した当初の証明感とは変わっていくものでございます。揺さぶられることもありますけれども、この証明感があやふやになるようではいけないのです。ここにいる実習1年目の曽我淳新学生も、市ヶ谷教会での実習もあと1ヶ月を切ってきたんですけれど、ここでの実習の経験をぜひ生かしてしっかりとした証明感を持っていただきたいと思っております。イザヤの証明、ペトロの証明、今2つの証明についてお話ししましたが、同じ証明でも随分と違っているということを感じられたのではないかなと思いますけれども、この2つの証明にはですね、一つの共通点がございます。イザヤの場合は今日の五節です。イザヤは思わずこう言いました。 災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。このようにイザヤは言葉を発しています。聖なるセラフィムを見たとき、聖でない自分に気づくのであります。自分は汚れている、汚れた唇しか自分にはない、滅ぶしかない自分がなぜ万軍の主を仰ぎ見ることができるのか。このようにイザヤは感じたのであります。イザヤも最初はエレミアと同じだったっていうことですよね。これは私にはふさわしくない、そうイザヤも思ったのです。今度は福音書に出てくるペテロを見てみたいと思います。シモンと書いてありますが、これはペテロの別名であります。ペテロというのがむしろイエス様がつけたニックネーム、シモンが本当の名前です。ガリラヤ湖で漁をしていたけれど、その日は全然取れなくて、いわゆる坊主だったわけであります。諦めて網を洗って帰り支度をしているところにイエスが現れて、もう一回沖に出てごらん、たくさん取れるからみたいなことをこう言われる。この時ペテロなんて思ったでしょうか。プロの漁師です。俺たち一生懸命やったのに一匹も取れなかったのに、何も知らない素人が何を言うのか。あなたはユダヤ教の神様のことを語っていればそれでいいでしょう、こんな気持ちになったかもしれません。けれどもそこでシモン・ペトロはこう言いました。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って、ペトロはもう一回沖へ船を漕ぎ出していったのであります。謙虚になったんですね。そうするとおびただしい数の魚が取れてびっくりして、ペトロはイエスの足元にひれ伏してこう言うんであります。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。ペトロはイエス・キリストの前で自分の罪を告白をしたのであります。人間を取る漁師なんて私にはふさわしくないことです。こういう態度をここで見せているのであります。イザヤがセラフィムに対して語った言葉とその態度、そしてペトロの言葉と態度、ここに共通点はないでしょうか。二人とも主の前でへり下り罪を告白しました。これが二人の証明に起こった共通点です。最後に2番目の第2朗読のパウロの言葉をちょっと見てみたいと思うんですが、これはイエス・キリストの復活をパウロが証しする部分の一節なんですが、その中に8節を見てほしいんですが、パウロこう言いました。最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、 使徒と呼ばれる値打ちのないものです。パウロもそうだったんです。主イエスの前に罪を告白し謙虚になっています。どれだけ才能があるかではありません。何ができるからでもありません。神の証明に必要なこと、それはただ主の前にへり下り罪を告白し低くなること、そこから始まったんですね。このことは私たち一人一人すべてに当てはまります。神様に自分の罪を悔い改めて低くなること、低くなってへこんでしまった私を今度は主なる神様が恵みと祝福で引き上げてくださるのです。お祈りしましょう。愛する神様、私たち一人一人に声をかけてくださり、こうして私たちをあなたの御言葉を聞く者、その御言葉に倣い従う者にしてくださったことを感謝いたします。どうぞいつもあなたの前に低くされ、へりくだりのうちにあなたに仕えていくことができますように、どうぞ今週も私たちを用いてください。そして私たちの生活を祝福してください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。